おはようございます。高原剛一郎です。この間、私の尊敬する先輩のクリスチャンが、しみじみこう言いました。高原兄弟、年を取ると、毎年確実に一つずつできないことが増えてくる。自分にとって武器だと思えていたことが一つ欠け、自分にとって特技だと思っていたことが二つ欠け、自分にとってこれがあるからこそ私だという条件が三つ欠け、ゆっくり弱くされていくと、何か自分がビルの残骸みたいな気持ちになってくるよ。でも、自分が残骸のようになればなるほど、この私のために、この無残な私のために、命まで捨ててくださった神の愛が迫ってくるよって言うんです。私も少しこの方の気持ちがわかります。私は年間180回くらい講演します。それは私にとって喜びです。神様の愛を述べ伝える働きに用いられることは、私にとって誇りであり、特権であり、また力の源です。ですが時々、メッセージが途中でバラバラになる時があるんですね。そして空中分解したメッセージの直後、私は大いに落ち込みます。なぜ落ち込むんでしょう。こういう自分なら自分として認めてやるが、これができない自分は自分として認めない。という見方が、どこかにこびりついてるからだと思うんですね。そしてこのような傾向は、私だけではないと思うんです。多くの人が、惚れ惚れするような自分は認めても、そうでない自分にひどく傷つき、立ち上がることができない方々、少なくないと思うんです。一体このような人間観を、どこで、どのようにして、身につけてきてしまったんでしょう。その答えは、いわゆる愛の問題に由来しているんではないかと私は考えています。私たちはどんな人でも愛されたいと思っていますね。また愛したいと思っています。しかし人間が生まれつき持っている愛、ポップスやドラマで取り上げられる愛ってどんな愛でしょう？キリストは人間の愛の本質を次のような言葉で語っています。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ、自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ、同じことをしています。聖書は、自分を愛する者を愛する愛。自分に良いことをしてくれる者に良くする愛を罪人の愛だと看破しています。なんでこれが罪人の愛なんでしょう。一言で言えば、相手を愛する理由が自分を喜ばせるところにある愛だからです。まあ一般的に男性は美人に弱いですね。そして女性は優しい人にクラクラと来るんじゃありませんか？どうして美人を愛するんでしょう。その美しさが自分を楽しませてくれるからです。どうして優しい人を好きになるんですか。その優しさが自分を喜ばせてくれるからです。ですから、その美しさに飽きたら、愛するのをやめます。あるいはもっと美しい人が現れると、心変わりして捨てます。そして乗り換えます。しかし、もっともっともっと美しい人が登場すると、またしても心変わりして相手を捨てます。どうして愛を停止したんでしょう。もはや自分に喜びという利益をもたらさなくなってしまったからです。自分の役に立たないと見るや否や、兵利のように捨ててしまうんです。どうして優しい人を愛しますか。その優しさが心地よいからですね。では、お付き合いしてみて、その優しさが一時的なものだと分かればどうしますか？あるいはもっともっと優しい人が現れたらどうしますか？自分を心地よくする上で、より優れた人が出てきたら、バージョンアップしたパソコンを買い替えるように相手を変えていくのではありませんか？この人間の愛の正体は、実は自己愛に過ぎないものです。そのことを見抜いた有島武夫という作家は、愛は惜しみなく奪うと言いました。 それは相手から何らかの価値を奪い取って自分のものにできる限りにおいてのみ成立する愛です。そしてその価値がなくなるとやめてしまう愛です。実はこれは愛という名に値しない愛なんですね。それはエゴイズムが変装しているだけのものです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛は、所詮自分のために相手を利用する愛でしかないからです。こんな愛しかないこの世の中で成長してきた人間は、愛が儚いものであるということを知っています。その儚い愛を少しでも延命するために、媚びを売り、おもねり、演技し、背伸びしますが、長続きしないんです。世の中の悲劇の大半は、この愛の裏切りによって生じているんではないでしょうか。しかし、こういう不毛の愛しかない世界の中で、たった一人、本物の愛の決心がおられます。それは、イエス・キリストです。聖書の中にこんな言葉があります。キリストでさえ、ご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろ、あなたをそしる人々のそしりは、私の上に降りかかった、と書いてある通りです。この世界の中で、ただキリストだけが自分自身を喜ばせることをしなかったっていうんですね。世の中は自分のために相手を愛する人ばかりです。自分を喜ばせるために相手を愛する愛ばかりです。しかしキリストは相手のために相手を愛する方でした。相手を相手自身のために愛する方でした。それは相手が自分の期待をいかに深く裏切ったとしても、たじろぐことなく愛する愛でした。相手がしくじろうが、醜く変わり果てようが、卑怯な行動に出ようが、それでもストップしない愛でした。自分を侮辱する者の罪を代わりに背負って、神からの裁きを黙々と引き受ける方。こんな愛であなたを愛する存在は、キリスト以外、どこにもおられません。あなたの最悪を知った上で、あなたへの愛を止めることができず、十字架にかかって命まで投げ出したイエス様こそ、あなたの救い主です。そして、このような愛を受けることによって、人は初めて孤独から救い出されていくのではないでしょうか。C.S. ルイスのナルニア王国物語のシリーズの中に、魔術師の老いという作品があります。登場人物のディゴリーは、キリストの雛形であるライオンのアスランに、母親の病気を治すものをくださいと訴えるんですね。そしてそう言って彼がアスランの顔を見上げました。こういう文章が続きます。すると、キラキラ光る大粒の涙が、ライオンの二つの目に浮かんでいました。その涙は、ディゴリー自身の涙に比べて、あまりにも大きく、あまりにもよく光っていましたので、ディゴリーは一瞬、本当はライオンの方が自分よりずっとお母さんのことで心を痛めてくれているに違いないと思い込んだくらいでした。するとアスランは言いました。我が子よ。我が子よ。私には分かっている。悲しみというものは、偉大なものなのだ。この国ではまだそれを知る者は、君と私しかいない。さあ、私たちは互いに力になろう。無償の、一方的な、変わらない、完全なる愛を受けるとき、その万分の一の愛で、キリストを愛し、そしてひいては、人を愛する者へと少しずつ変えられていくのでないでしょうか。どうぞキリストのこのまっすぐな愛をまっすぐな心で受け止めてください。心からお勧めしたいと思います。